ケイ君、実物を見ながら英語を学ぶのが効果的だってマーサ先生が言ってたよね。
そうだね。それはね、右脳が活躍するからじゃないかな。右脳ってアートとか感情を司ってるから、動画やカラフルなイラストを見てもわーいってなるんだ。イメージがあると記憶にも残りやすいよね。
そっか、楽しい気持ちになると学びも深くなりそうだね。じゃあ左脳は何してるの？
左脳はちょっと硬いやつでね、文法とか単語とか言語のルールをきちんと管理してるんだ。だから右脳が楽しいぞって言ってる間に、左脳がしっかり学習内容を整理してくれるの。
なるほど。右脳がパーティーを開いている間に左脳が片付けをしてくれる感じか。
まさにその通り。そしてね、イラストや写真なんかを見ながら英語を学ぶと、この二つの脳が協力してくれるから、言葉がぐんぐん頭に入ってくるんだ。
それじゃあ、次回からは、もっと画像やイラストを取り入れたいね。例えば、可愛い猫が木に登ってる、イラストとかね。
いいね。イラストがあると、言葉もすぐに浮かんでくるし、何より楽しくなる。学習がパーティーみたいで、続けやすいよね。
本当だね。いろんな絵を見て、楽しい時間を過ごして、時々脳の片付けも忘れずにね。
そうそう、楽しみながら整理整頓。それで英語も上達するなんて一石二鳥だね。
でも目に見えない思考や意見なんかは絵に描くのが難しいから、イメージするのに何かいい方法ないかな。
そうだね。思考や意見を視覚化する方法としてメンタルマッピングというのがあるよ。いろいろなアイデアや感情を図やマップの形で描いてみるんだ。それを見ながら話すと、もっと具体的に自分の考えを表現できるようになるかも。
メンタルマッピング、それってどういうもの？
例えば、あるトピックについて話すとき、そのキーワードを中心にして、関連する単語やアイデアを枝分かれさせて書き出すんだ。それぞれの枝には、さらに詳細を加えていくこともできるし、色やシンボルを使って感情や強弱を示すこともできるよ。
なるほど。頭の中のことを見える化するわけか。それなら自分の思考がどうつながっているかもクリアになりそうだね。
そうそう。それに視覚的なヒントがあると話しながらも思考を追いやすくなるから、スムーズに話せるようになるんだ。
あ、先生がよく黒板にスーって丸を描いたり、線を引いたり、バツを描いたり、そんな簡単な図でも表現できるね。
これは特に英語で意見を言う時にも役立つよ。
英語で自分の意見をはっきりと述べるのは難しいから、これは試してみる価値がありそうだね。それに、なんか楽しそう。
ぜひ試してみて、自分の思考を形にすることで新しい発見があるかもしれないし、英語での表現も豊かになるよ。
今度の英語学習の時間にメンタルマッピングを使って自分の意見や考えを整理してみよう。楽しみだな。
素晴らしいアイデアだね。次回が待ち遠しいよ。新しい方法で英語のスキルもアップできるといいね。
マインドマップやグラフ、図解を使うことで複雑な情報やアイデアを視覚的に整理しやすくなるから、理解が深まるし記憶にも残りやすくなるよ。
特に言語学習においては、単語やフレーズを関連付けて覚えることができるから効果的だよ。
そうだね。言語以外のことでも、プロジェクトの計画やアイデアのブレインストーミングにも使えそうだね。
本当にそう思うよ。マインドマップを使えば、英語でのディスカッションやプレゼンテーションの準備にも役立つし、頭の中を整理するのに最適だね。それに、見た目をカラフルで楽しくすると、学習がもっとエキサイティングになるよ。
うん。ビジュアルがあると、話す内容が頭に浮かびやすいし、聞いてる人にも伝わりやすいよね。次に英語で何か発表するときは、マインドマットを作ってみようかな。
いいね。それに、図やグラフを使うと、数字や統計などの情報も直感的に理解できるし、特に英語で説明したい時もスムーズになるよ。データを使った話は特に視覚化が効果的だからね。
確かに、 数字や文章だけ見てもピンとこないけど、グラフにすると、ああ、なるほど、と感じることが多いもんね。
そうそう。それで、次回の会話練習では、お互いに興味のあるトピックについてマインドマップを作って、それを使って話してみよう。互いのマップを見ながら、もっと深いディスカッションができるといいね。
それ、楽しみだね。イメージを使った英会話の練習は、文字を書くよりスピーディーだし、何より、きっと英語力もぐっと伸びそうな気がするね。では、今日はこの辺で、バイバイ、チュース。